宇都宮の東団子。東海道は静岡市の安倍川を西へ渡ると、マリコ、岡部、藤枝宿と続く。マリコから岡部の間には宇都宮峠がある。峠越えする山道は古くからツタの細道と呼ばれ、万葉の和歌にも歌われた名所だった。江戸時代の中頃まで岡部に孫隆寺という寺があった。住職の低山和尚はまだ30代の若さであった。地元の人ではなく、元は歌舞伎役者だったと噂されていたが、実際どうだったのかはわからない。和尚は幽年という幼い小坊主と一緒に寺で暮らしていた。幽年は生まれて間もないところを宇都宮に捨てられ、それを見つけた村人が寺に預けたのだった。ある年の夏、低山和尚が流行り病にかかった。体のあちこちで血の流れが止まり、そこに血液が溜まってしまう悪質な病である。放置すれば患部は化膿し、やがて壊死する。溜まった悪い血を瀉血するのが有効な対処療法だったが、まだ医療が未開な時代には、肌を刃物で切開し、口で血を吸い出すくらいしか治療法はなかった。血が溜まる部位が手足であれば、和尚が自分で対応することはできる。だが、背中や頭部や口が届かない場所に血だまりができれば、それは誰か他人に吸い出してもらわなければならず、それは小坊主の幽年の役割だった。治療には半年近くかかったが、ともあれ低山和尚の病は癒えた。冬が来ていた。その頃から宇都宮の峠に鬼が出るようになった。日が暮れてから峠越えをする旅人を襲っては食らう。はじめは狼か山犬の仕業だと思われていたが、何人もの目撃者が現れて鬼の出没が確認された。この話は低山和尚の耳にも届き、和尚は大変困惑した。というのも、しばらく前から小坊主の幽年が真夜中になるとふらふらと外へ出て行く、いわゆる無遊病のようなものになっていたのである。原因は皆目見当がつかない。眠りながら裸足で外出し、明け方足を泥だらけにして帰ってくる。本人にはその時の記憶は全くなく、夜中に出歩いた翌日などは病んでいるというよりもむしろ元気になっているようだ。特に害がないようであればしばらく様子を見るのだが、鬼が出るとなれば話は別である。その夜、低山和尚は床についても寝ずに真夜中を待った。枕元のろうそくの明かりが不意に消えた。家の中に風が入ったのである。木戸を開けるような音は何もしなかったが、幽年が出て行ったのだと和尚は気づき、布団から抜け出した。月夜であった。冬の月明かりは明るかった。 幽年の小さな影がとぼとぼと宇都宮の峠道に続く坂を登ってゆく。貞山和尚は寺に伝わる鉄の尺杖をつかんで幽年の後を追った。もしもの場合のため、鬼に襲われた場合に備えて何の役にも立たぬかもしれないが、霊力が備わると言われる尺杖である。何もないよりはマシだと思った。幽年がふらふらと揺れながら歩く。間を置いて足音を立てぬように和尚が歩く。幽年がどこへ行き何をしているのか、今夜こそそれを突き止める心づもりだった。峠の中ほどまで来たとき、厚い雲が月を隠した。あたりは黒暗になった。何も見えない。ザーッと風が吹き、周囲の木々も枯葉が散った。雲が流れ、月明かりが戻ってくると、貞山和尚の目の前に鬼がいた。和尚をはるかにしのぐ身の丈、裸の体が剛毛に覆われ、手足の爪は獣のように鋭い。開いた口から牙がはみ出し、瞳のない目は白かった。和尚は恐怖にすくんだ。全身の筋肉に今すぐ逃げろと危険信号が送られた。しかし、それは一瞬だった。鬼の顔の額にある、冬の星座のような、三つ並んだほくろに気づいた和尚は、たちまち冷静になった。三つ並んだほくろは、小坊主の幽年の額にあるほくろと、同じものだったのである。
お前を、食う。
と、鬼は言った。貞山和尚は、理解した。自分が、悪かったのだ。自分が患った病の治療を、幽年に手伝わせ、毎日のように、悪い血を幽年に吸わせたために、幽年は血の味を覚えてしまった。人の道を外れてしまい、幽年は鬼になった。あのように、浅ましい存在になってしまった。そうさせたのは、他でもない。自分なのだ。